ということでね。
はいはい。
本当に。奈々さん、無理せんでいいんやで。
大丈夫ですよ。
いや、じゃあ、その、
大丈夫、大丈夫。
じゃあさ、もうそんな払んでいいから。もう今、もうメモリ3人まで来てれば大丈夫やから。
ビビビビビビビビビ。
大丈夫、大丈夫。
私、声出てます？
出てるけど、ちょっと調子悪いの？
風邪ひきました。
やっぱり。
やっぱり。
ねえ。
そう。
エアコンのかけ方ですか？そうでもなく。
今ね、タイマーかけてるんで、うん、そういうわけでもなさそうなんですよ。何が問題だったのか、ちょっとわからない、今回。
やっぱ疲労でしょうね。ちょっとしたことでは、そのね、風邪ひかないんですけれども、
うん、
ね、具合が悪くて、体調が落ちてくると、やっぱりちょっとね。
あ、そうか。
っていうとこじゃないですか。
気をつけないといけませんね。
本当にね。
うん、皆さんも夏風邪にはお気をつけください。
ね、しっかり休養をとって、ね、休めるときには休んで、
うん、
影響を養いたいですね。
そうですね。
まあ、そんな中なんですけども、うん、私実は一昨年ですかね、祖母が亡くなりましてね。
うんうんうん、
で、まあ、一人で住んでたんですね、晩年は。で、その家を取り壊すという話に、まあ、なってるんですよ。で、まあ、その取り壊すにあたっていろいろ物を捨てないといけないんですよね。
あ、今、家にあるものをね。
そうそう。それ残したままやとね、取り壊しの費用が高くなるんですよ。
あ、そうなんです
か。だから、なるべくその、取り壊す前に、うん、まあ、物を出してね、タンスやとか、
うんう
ん
う
ん、なんやかんやをね、出さないといけないんですけど、
うん、
ものすごい物があるんですよ。
多い。
千枚家なんですよ。もうほんま間口2軒ほどのね、千枚家ですわ。で、奥に長いような、立て込んでるような家ですわ。もうその割にね、物がいっぱいあんのよ、
うん。やっぱり長いこと住んでらっしゃったんでしょうね。
まあ、でも、昭和60年ぐらいに建て替えてるんで。
って言ってももう、
まあ30年。
30年ですよ。
なりますけどね。
うん。
押し入れ開けたら布団がいっぱい入ってんのよ。
布団？
もうびっちり布団が入ってんの。布団ばっかりやね。
まあ一人ですから、お客さんよってことかもしれませんけど。ま
あ昔はね、親戚なんかが ね、みんな泊まるようなことも多かったですから。
うん、実家帰ってきてみたいな、ね。
それにしてもですね、もうびっしり布団が全部のお尻に入ってんのよ。で、布団って結構ね、かさばるんですよ。
う
ん、
そうです、そうです。
車に積めないんですね。
布団圧縮袋っていうのは、やっぱりすごいなと思うんですよ。
そうですね。
あれだけぺちゃんこにしてくれるんですもん。
そうです。ただ、収集するときは圧縮袋のまま出せないですから。
入れられないから。
それから出して、十字に縛って、ね、収集しない。しないといけないでしょ。そうそう、うん、これがなかなか。で、住んでないからその収集日に出せないしね。
あ、そうだ。
だから持って帰ったりとかせなあかんわけなんですよ。
あ、かなりの重労働ですね。
そうなんですよ。で、なんかね、もう、どうしたらいいんかな、思って。
もう、こまごまやっていくしかない
です。いや、そうなんですよ。だからちょっと思ってやってるんですよ。この間帰ってやったんですけどね。うんうん、10分の1もできなかったでしょ。2時間作業したらもう汗だくでね。
うん。
もうちょっと今日はこれぐらいで、車に荷物詰める量の限界が来るわけなんです。
あ、そうですよね。
うん、これでやめとこうか、ってね。
うん。
全然片付かないです、
ね。またトラック借りたらいいんじゃないですか？
道、家の前の道が狭くてね、トラックが入らない。まあ、軽トラは入れるんですけど、
うん、
ちょっとね。
ああ、それもそれでまた。
そうなんですよ。
ですね。
そうなんですよ。皆さん、だから荷物は身軽にした方がいいですね。
うんうんうん。
私、明日引っ越しするんですけど。
あ、いよいよ明日。本当に新居に。
まあ天気がね、どうなのか分かりませんけれども。だからちょっとちょこちょこ前日までにやっとこうとは思ってるんですよ。
自分の家もしないといけないし。
そうなんですよ。
ね、おばあちゃんの家もしないといけない。
若干自分の家がおざなりな傾向があってね。奥さん怒ってんじゃないかな。っていう気はするんですけどね。だから本当に荷物は減らしてね。
うん。断捨離です、断捨離。
そう、スマートな暮らしをやっぱりしないと。
うん。じゃあ、チェリーさんもどんどん捨ててですね。
いや、それがね。
うん。
あんまり荷物ないんよ、僕。
チェリーさんの荷物は？
ダンボール3箱やってん、服。
少な少な
ま、ちょっと別のとこに冬物の服を若干置かしてもらってるのはあるんですよ。あと本ね。本多い。
本多いですよね。
でもそれ以外の荷物ってほとんどないんですよ。
うん。
だから新居に入るにあたっていろいろ奥さんがね、物の入れ方とか収納は、じゃあこっからこっちはクローゼットでみたいに言うてくれるんですけど、うんうん、俺服ないでと思って。ほとんど持ってないで
スカスカになっちゃう。
スカスカやでと思って。そればっかり気にしてるんです
よ。これから買えばいいじゃないですか。
ね
え。ベルマークみたいな、ねえ、T シャツもいいですけど。
そうなんですよ、うん。ちょっとね。
今日チョッパーじゃないんですね。
そうなんですよ。うん、今日、選手のリンク T シャツはだいぶバカウケやった。
チョッパーですって。ワンピースだから。
参りましょう。せーの。
らしくあれ。
どんどん食べちゃってよ。参りましょう。どうぞ。マイクで直撃。
教えて、チェリー。
はーい。ちょっと焦ってしまいました。
ね、どうぞって言われて、ね。
どうぞって言ってしまいました。わけわからん。何の急なのか。
何のどうぞ。
すいません、失礼しました。ね、あま生味がさアイスもね、来週の金曜日から発売されます。
いよいよですよ。美味しいですよ。
もうみんな気もんでましてね。 やっぱりこれね、こんだけ番組で宣伝してね、うん、まあこんだけって言うほどまだしてないんですけど、うん、あのお客さんね、うん、やっぱりあれやったら何やなっちってね、
もうぜひ皆さんね、
駿河屋さんにせっかく協力してもらってね、
う
ん、
そうなんです、
無理言うてお願いしてね、
すいませんもう、
これは 社長とか総務部長とかみんな来てくれて ね、うん、そのためにお土産持ってきてくれるのに、お土産もらうだけみたいになったらあかんからね、
本の字まんじゅうおいしい、
そうなんですよ、
本当おいしい、
またいただいた本の字まんじゅうっていうのはまた抜群にねうまい、もうなんか送ってくれた人の優しさが甘さにしみるって感じ、
そうですよね、気持ちが入ってますから、そうなんですよ、本の字まんじゅうも美味しいんですけど、生味がさアイスです、
アイスって別にアイスクリームじゃないんですよね、
冷たいよっていう意味です、
あの要はどら焼きのですね、うん、どら焼き、見た目どら焼きなんです、うん、で中にですね生クリーム、厳選した素材の生クリームと、うん、そしてまあ小豆と小倉と練りようかん、これが入っとるわけなんですね、
うん、
お一つ180
円、小豆と小倉は一緒かな、抹茶と小倉と練りようか
ん、すいませんすいません一緒です、はい、それが入っとるわけなんですね、うん、お一つ全部抜き180円と、うん、いうことでございますんでね、
この夏も冷たいどら焼きで、
そうなんですよ、
はい、この暑さをね
乗り切っていただきたい、
乗り切っていただきたいな、
冷やこて美味しいわいてて、人間さんも言ってはりますんでね、
ほんと美味しいですから、
はい、
はい、
お食べいただきたい、ぜひお試しください、
お願いします、
31日9時に集合してください、
9時です、
9時です、ということで、
はい、
中川さん今週は、
今週はですね、毎年恒例のマリーナのハワイフェスティバルにまた行ってきました、
ハワイフェスティバル、噂には聞くんですけど ね
そう
聞くんですけど、うん、行ったことないな、
うんうんう
ん、なんかあのロコモコ丼食べたみたいな、
食べたりとか、うん、そういうのです、
それ断片的な情報でしたでステージではこのフラのショーが、
そうですね、フラとタヒチアンのショーが行われているんですけども、
中川さん内緒に行ってきた、
私司会です、
司会者、
はい、
あらすごい、もうだいぶ詳しになったんちゃう、
あのね音楽覚えるようになってきました、
ね、すごいよね、
だいぶ
毎年やってるとね、
うん、ちょっとこうノリが分かる
よ、分かってくるよね、
はいはい、でフラって踊りのその振り付けにちゃんと意味があって、
うん、
これだと波ですよとか、
手
をくにゃくにゃっと波とかあるんですよ、
はい、あんねや、
うん、あの太陽とかね、うん、手を上げたりして、こうなんかそういう意味がちゃんとあるので、
なるほど、
これはこういう歌なんだろうなっていうのが、うんうん、英語だから分からないんですけど、
振りで分かると、
振りでなんとなく、
まあ、もうまさしくダンス踊りの原点ですよ ね何かを伝えようとしているという、
そうなんですよ、そこをこう見ながら今回はね、うん、楽しませていただいたんですけども、
よろしいな、
今回も何組もね結構
天気は、
天気がね良かったんですよ、
良かったんや、
はい、
なんかちょっとね先週から今週にかけてね、うん、ちょっともう荒れ模様が続いてましたんでね、うん、
日曜日に行ったんですけども、
はいはい、
19日かな、
うん、
はい、だったんですけど、雨の予報がちょっと出て、雨降るかもねみたいな予報だったんです、
は
い、
うん、
大丈夫かなと思って、うん、ちょっとねいろいろ用意して行ったんですけども、
ね、
カンカンでリピーター、
よかったね、
うん、すっごいよかった、
ハワイ日和じゃないですか、
もうねマリーナで晴れてて、うん、海があって、あのヤシの木があって、
はいはいはい、
っていうあのロケーションは本当にハワイみたいな感じです、うんね、行ったことないけど、うん、
ない、
うん、
グアムにあるじゃないですか、
そう
先生、
グアムは行きましたね、
僕はもうグアムもハワイもないですからね、はい、
よく行ってくださいよ、どんどん、
うん、
どんどんどんどん
行ってください、英語喋られへんからね、
あグアムはね大丈夫です、日本語いっぱい喋ってくれます、
やっぱいきなりスリーとかカッパライが来るかもしれないでしょ、
まあ、それは気をつけていただいて、うん、まあそんな大丈夫だとは思いますけど、
その時に警察署の人に事情聴取受けた時に答えられへんやん、
いや I can't speak English って言ったらいいですよ、
それで OK なんかな、
ソーリーソーリーって、
うん、
今なんかソーリーを呼んだみたいになりましたけど、
ほんまですよ、うん、まあそんなことはいいんですけどで、ハワイ
はい、そうハワイ、
うん、何食べたん、
今回はかき氷食べました、
うん、あなんかあるな、
うん、
ハワイのかき氷みたいなやつ、
あのマンゴーが乗ってて、うん、であのふわふわのかき氷、
あ氷が細かい、
細かいので、口に入れるとシュンって溶ける、
あ
れを食べまして、
はいはいはい、
で買いに行ったら、うん、そこのお兄さんが、
うん、かわいいね、
いちごも
今晩どう、え、
ね、違う、いちごも
いいよって、
いいよって言ってないし言いません、
港本町で10時半に遅いなっつって
会社の帰りの時間ぐらい、
そうそうそうそう、違
うんですよ、
違う
も
んないやの、
いちごもおまけしとくねって言って、なんといちごまでトッピングしてくれて、
そんおかしい、俺が行ったって絶対そんなしてくれへんのちゃう、それ中川さんやからちゃう、それ
ラッキーでした、
ラッキーガールやな
ラッキー、たまたま、
そう、はい、ええー、なー、うん、惜しかったよね、やっぱり
タ
レは何がかかってんの、そのソースというか、
もともとかき氷のその氷が、うん、練乳の混ざったアイスで、
そういう氷なんや、
それをこう削ってあるんで、もう氷自体に味があるんです、
あそうなん、
甘くて、
僕だからね、そうなんか保守的なとこあるんでね、いつも言うんですけど、うん、食べ物に関して、うん、
してますよ、
だからなんかそんなんちょっと怖くて食べられで、僕実はマンゴーもあんまり得意じゃない、
そうなんですか、
あんまり人生でまだ食べたことない、
こんなに今夏といえばマンゴー的な感じになってる、
夏といえばマンゴーってそんなもん言い出したん昨日ぐらいからやろ、
昨日じゃないですよ、
そんな僕ら子供の頃マンゴーなんかなかったよ、だって、
まあ、確かになかったですけど、
で
も10年ぐらい、ここ10年ぐらいはもう、
あとアンデスメロンと、
アンデスメロンね、
安いな、アンデスメロン、
ホームランメロンかなんかもあるんですね、
うん、そうそうそう、あるある、
そうそうそう、ね、いいんですよ、
うん、
アンデスメロンって、うん、 あれアンデスとかで関係ないらしいですね。
そうでしょ、安心です、
安心ですなんですかね、
はい、そう、そんなことはいいんですよ。
あ、そうですか、
メロン農家のミニ知識はいいんです。
そうですか。
でその、かき氷、
かき氷食べてい
いですね、う
ん、で今回は、実はお弁当をお昼にね食べたんですよ、
う
ん、
まあその現場で出される弁当ってことですか。
そうです、そうです、であのお昼ご飯を、まあ、スタッフと食べようって言って、
いいですね、
外なので、まあ、ちょっとこうステージから見えないところ、日陰じゃなかったんですけど、裏の方で食べて、はいはい、
でむしゃむしゃ、
その日風がすごく強くて、海からこう結構いい感じの風がね、いい感じというか、まあ、あの結構な風が
海の旗ですからね、マリーナはね、
うん、ゴーゴーと吹きまして、
ゴーゴー、
うん、でまあ守りながらお弁当食べてたんですけど、突然スタッフがあーっていう音を発しましてね、こんなどうしたのかなと思ったら、弁当柄がガラガラガラガラガラガラって飛んでっちゃって、
それね、あるあるなんよ、あの私も実は君寺球場でね弁当食べるんですけど、あの結構みんな放送席の周辺で食べる人が多いんですよ、記者席とか ね、でも僕なんかもう一日中あそこ座ってるんで、弁当の時ぐらいは放送席から離れたいなって
ちょっと違うところに行こうと
と思っていつもスタンドで食べてるんですよ。
あ、スタンドね。
でもスタンド、はいはい、スタンドの屋根あるとこっていうのはもう熱心なファンが陣取ってるんで、で僕はあの屋根のないとこでいつも食べてるんです、で冗談で食べてるんですけど、やっぱ風が一番吹き込むんですよね、
来るんですよ。
であの弁当をまず輪ゴムを2本バラッと外して、ペッて横置いたらそこブラ
ブラッ、そうそうそう、
であのパックの、紙パックのお茶ね、多いお茶あるんですけど、それあのストロー入ってる袋あるやん、
ピュ
ッて袋ストロー出して、シュッて刺してる時に横パッとでブラブラッ、
軽いものはすぐ飛んでっちゃう。
で蓋をちょっと横の座席にパッとでブラブラッ、全部ブラブラッ。だからあれはコツとしては、すかさず輪ゴムをポケットに入れる。
そうです、そうです。
でその弁当の蓋をさって弁当箱の下に
さって入れます、
入れる、
うん、
でストローの蓋バーってその弁当箱と弁当箱の蓋の間にシュッて入れる。
ちなみにおしぼりの袋も同じです。
そうですね、はい、おしぼりついてないね今の弁当。
あ、そうなんですか、うん、
で割り箸をバーって急いで割ってバーって食べる、これしかないんですよ。
ね、外で食べるロケ弁あるあるはいいんですよ。
そうなの？共感リスナーさんにも言えるかなと思って。
私だけですよ、多分一番共感してるの。
だからただこれはね、やっぱり僕らの、ね、現場にゴミを残さないようにしようという、この配慮を褒めていただきたい。
まあ、ちなみに飛び散ったお弁当柄は、急いで私も回収しました。
さすがやな、
私まだ食べてたので。
ああ、そっか。
急いでそれを椅子に置いて飛ばない処置をしてるんですよ。バーンって、その弁当箱の、蓋をピッてパッてって、お箸をさっと挟み、
さすがやな、
さっと、
さすがやな、
もうね、
だからカインパックのお茶もね、最初は安定感あるんですけどね、飲んできたらだんだん軽なってきてね、風に飛びやすくなる
んです。飛ぶんです、危ないから。それは足に挟むという手もあります。
あ、なるほど。僕はね、体の横にピタッとくっつけて自分の風で
体で風を
止める、みんないろいろ工夫してるんやね。どうでもいいよそんなこと。
裏の話でした、
でハワイフェスティバル、
はい、うん、そうですそうです、
ね、
盛り上がりまして、
盛り上がりまして、花火もあんの。
そうです、その日は花火もあったんですけれども、もうね、だからかなり早い段階からお客さんが花火まだかなって楽しみにね、たくさん来られてました。
そうでしょうね、いいですね、
この辺で上がるんですかとか言ってね。
長さん、港祭り花火大会は見た？
まあ、この花声の感じからさせていただければ嬉しいんですけど、全然いけませんでした。
あ、しんどくてってこと、
はい、一応寝とこうと思いまして。
あ、偉いな。
いや、だって治らなかったら、まあ治ってないんですけど、この段階でね、こういうことなんですよ、治りが遅くなってきてるから。
いや、半日寝たぐらいでは治らん、やっぱりね、最低1日半は寝なあかんよ。
あ、そうですか、
と思う。
あ、じゃあちょっとゆっくり。
そうよ、
まあそんなコーナーですいません、
僕もね、日曜日のそのスターレットイリュージョンを家で花火の音聞こえただけで、で月曜日はハッピーマンデーやったでしょ、ハッピーマンデーでね、月曜日に花火大会かぶるときはね、屋上からいつもやりたいなと思うんですけどね。
そうですよ、見えますよ、
誰もいてへんねん会社に。月曜日の夜野球の日やし、
あ、
諦めるんですよ、2人最低人いるんでね。
そうですよね、あ、じゃあ呼んでいただければ私。
いや、クタクタの
機材の準備しますよ。
いやいや、朝早うからね、月曜日のね、朝5時半から会社に来てると呼び出されへんでしょそんなもん。ということでございまして、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。祝日。
祝日でしたね、海の日
は
ね。
はい、月曜日ですか、
うん、
ねえ、中川さんは勘違いっていうのはあるでしょうね。
ああ。
多いですよね。
いっぱいありますね。
和歌山放送ね、実は掃除のおばちゃんっていうのが言ってましてね、という人がいてまして。T さんとしておきましょうか。で、T さんがですね、まあ、平日に会社に来るんです。朝早くね。で、朝、みんなが出勤するより前に早く来て、掃除をして、 でまあお昼前にはもう帰りはる、帰られるという、うん、まあ、T さんおばちゃんが言ってるんですけど、うん、T さん祝日を忘れ出勤という。
来ちゃった
月曜日。僕もねその日朝休場やったんで、朝早い時間に、うんうん、まあ、7時前後ぐらいに、うん、あの小野湊幼稚園の横ね原付で走ってたんですよ、うん
う
ん、
はいはい、
そしたらあのそのおばちゃんが自転車で
さーっと、
あ、ダンスって言って、あれと思って、
今日祝日だけどな
と思いながら行ったら、あの祝日を忘れて出勤していたっていう、
うん、その日ね私早朝だったんですけども、あのゴミがね、溜まってて、ちょっとこう寄せようと思って、
まとめてね、
まとめてたんですよ、まとめてる間に、あ、今日はでも祝日だから来られないかも、うん、とかちょっと思ったんです、
来てたんです、
来てたんですね、
すごいまとめてくれていきました、野球ということでね、
はい、野球ですよ、うん、野球、
はい、
何ですか何ですか、
いやどうでしょうね、これ、食べる人食べない人っていう、ね、
はい、
弁当の話です。
お弁当、また弁当。今日もほぼ弁当の話ですから。
球場といえば弁当ですよ。何言ってんですか。唯一の楽しみでしょうが。
私が好きなのは唐揚げ弁当です。
ああ、はい、弁当を食べる人食べない人。
うん、
解説者の話ね。
そうな
んとかさんは食べる。なんとかさんは食べない。あるんですよ。
あるんですね。
あるんです。
うん、
それ覚えてないんですよ、ドリンクのチョイスがまだ覚えられない。水を飲む人、
はいはい、
お茶を飲む人、うん、スポーツドリンクを飲む人、
うんうん、
いろいろあるんですよ。
ありますね。
わからない。
まだ誰がどれしますかって毎回聞いちゃう。
毎回聞いてしまうんですよ。わ、
ね、
からないんです。うん、まあ水が一番無難なんですけどね、
うんうん。
水かなと思ったらね、スポーツドリンクっていうこともあるんです。
で、
うん、
スポーツドリンクかなと思ったらお茶だったり
する。そうなんですよ。ね、ここが難しい。
ねえ、いい加減覚えたいなと思います。
そうなんですよ。はい、実況あれこれ。
はい、
大前さん早くも秋改編での登板に意欲。
ん？
いやなんか与田話をしててね放送席で。
うんうん、
あ、ちょっとさ、ナイターオフの時期暇だからさ、ちょっと番組やろうよって言ってたっていう。
おお、
それは
どんな番組でしょうね。
わからないですね、
うん。
まあちょっとやっぱりスポーツ裏話みたいなことですかね。
うんうんうん。うん、あの突然こう雨とかで、あのゴールデンナイターが、
はいはい、
ね、
お休み
ない時に
プロ野球ネットワークとか
スペシャルみたいなの流れる、
東西南北とか、
ああいう感じですかね。
かな、
うん、
どうかなね。まああの確かにスポーツアナウンサーの人っていうのはね、野球のシーズンっていうのは夏ですから、
うん、
秋冬ってそんなにそんなに。
うん、
忙しくないみたいですね。
あ、そうか。
うん。河合アナ、スタンドで練習中、2年前もいてたな、とおっちゃんに声をかけられ
る。おじちゃんもじゃあ野球好きなんですね。
高校野球ファンはずっと君寺にいるって。
うん。やっぱりね、行きますよ。
はい。
うん、
チャージ。
チャージ。
ね。まあ、電車の切符とかね。そう。まあ、あの、この間のゼリー飲料ね、中川さんが持ってきてくれた、
はい。
あれ、ゼリー飲料の先駆者っていうのは誰か知ってますか？
先駆者？
うん。岡山放送でゼリー飲料といえばこの人っていうね、第一人者がいてるんですよ。
誰だろう。
ええ、もう常識ですよ。
え？
うん。
あんまり覚えてない。覚えがない。
この番組でも話したことあるとかもしれない。平井アナウンサーですよ。
ああ！
平井アナウンサーはね、ゼリー飲料を自ら持ち込む男なんですよ。
もう持ってる、
持ってきて、
常に携帯している
あのクーラーボックスに入れてるんです。で本番中7回の CM 終わった時にパッてこっち振り向いて、ゼリーちょうだいって言うんですよ、うん、さってまたそんなジューって本番 CM の40秒内にジューってゼリー飲むんですよ。
もうすぐ補給できるから、ね、
そしたらその次の回から声が回復するっていう。
お、すごい。ね、みんなそれぞれ自分なりのね、
そうそうそう、
回復法っていうのを持ってる
んです、ね、そうなんですよ。平井さんのゼリー飲料でチャージ
う、うんうん、そうだったそうだった、
はい、北尾アナの手元の資料はシステマチックだって、
うん、
シール貼り替えて投手のと守備を確認。
うんうん、そうですそうです。
ペロペロって、ね、
ペロって こっちの変わった時にね、
ペ
タペタ
ペタペタって。あなんね、みんな自分で研究してるんですよね、
うん、
手元の資料ね。いい感じ
いい感じ
いい感じ、
パフ
ィ悪いわね、なんちゃらでよろしく
ね、
はい。まあ、あの球場って一応チケット買って入るんですよね。
うん、
うん、あの大人700円ぐらいかな、800円か700円でね。関係者はまあ関係者で入れるんですけど、でその高校生の男の子がね、バンしてるんです、はい、その後ろに、ね、だ先生かな、
はい、
関係者の大会役員の方が、
うん、いらっしゃいますね。
いてるんですけどね、ちょっと可愛い人が一人いてるっていう、
うん、
チケットチェックの女性教師がいい感じ
いろんなとこ見てますね。
当たり前じゃないですか。
さすが。
うまくいかない。
え、
いや放送はうまくいってるんですけどね、
はい、
先週お知らせしたようにファックスがね
まだ言ってる
新しくなったでしょファックスが。
そうですよ、
普通紙ファックスになったんですけれども、ね、どうもそれもねちょっとうまくいくときとうまくいかないときがあるんですよ
気まぐれですからね。
気まぐれないよ。この間も梅雨明けたでしょ、
うんうん、
梅雨明けといえばファックスなんですよ、
うん、
気象トピックスがね
ピーッと来るんです。
近畿地方で梅雨明けてファックスが来るんですけどね、
うんうん、
ちょっとうまくいかなかった、まあ、あのちょっと何遍かやったら出てきましたけどね
うん、うん、
やっぱ神しけんのよね、
うん、風ですかね。
風やな、
ね、外ですからね。
チャライ
チャラ男といえば、
チャラ男といえばもうボーイ系記者ですよ。
ですよ。
休日に出勤してたんですけども、休日のスタイルは白いパンツにピンクのシャツ羽織り、はい、チャラいなと言うとそんなことないっすよ。
嬉しそう。
嬉しそう。
ちょっといじってもらえたみたいな。
そうそう。怪奇現象。
うん、
朝一、車がエンジンかかりっぱなし。
ええ、怖っ。
で、駐車場に止まっている
。怖い。
が、誰も乗っていなかった。
いやー。
怪奇現象です。
何何何それ。
いや、あの、地球環境のためにも燃料のためにもちゃんと着るようにね。
はい。
じゃ現象、理由は分かんないですよ。
そうですよ。みんな切ったはずなのに、なぜか。
だから球場行く時間って早いじゃないですか、僕らね。7時とかに行くでしょ。その時間に出発するときにエンジンがかかって
た。ああ、怖い怖い怖い怖い。
で、誰か寝てんのかなと思ったら、誰もいなかった。ブルブルブルブルブルブルブルブル。
夏らしい感じになりましたね、なんかね。
そうなん
です。納涼だ、納涼。
あと、晴れから雨への書き換えは神業だっていうのもあるんですけど、
神業、ね、
あの番組にはプログラムっていうのがありましてね、
はい、
あの晴れのプログラムと雨のプログラムっていうのがありまして、
あるんですよ、
あの途中で雨になったり晴れになったりパッパッと入れ替えるんですけど、ね、うん、結構時間をちゃんと取ってね確認してやるんですけど、うん、どうもその時間が緊急事態でパッパッと変えなあかん時があったんですけどね、うん、技術の H さんが一瞬でパッパッとやってくれたってね、うん、神業でございました。
神業、
今週は野球あれこれでございました。もう来週は野球中継終わってると思いますんで、
はい、
さあ一体どんな結末を迎えるんでしょうか。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
球児たちが織りなす感動ドラマ、心の中までラジオが伝えます。和歌山放送では県営紀三井寺球場の第97回全国高校野球選手権和歌山大会を全試合実況中継。高校球児の熱い戦いを和歌山放送ラジオでお楽しみください。
恋するは苦しきものと知らずべく、人を我が身にしばしなさばや。周囲集に収められた詠み人知らずの歌、恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなた、しばし私の身になってくれないものか、このような意味になります。でもこの知らずべくの知らずにはもともと濁点がついておらず、意味の上から濁点をつけたにすぎません。そこでこの歌はこう解釈できます。恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなたに知らせたい、しばし私の身になってくれないものか。つまりこの知らずは、知らずと知らす、知らないと知らせるの2つの意味を合わせ持っているんですね。
あなたの知らない情報をあなたにいち早く知らせたい、県内情報ナンバーワンを目指します和歌山放送です。